シリーズ床ずれ予防その2、公立藤田総合病院直送対策委員会。今月のテーマ、公立藤田総合病院看護部皮膚排泄ケア認定看護師森由美。床ずれはどうやって予防するの？対策は？予防1、皮膚の観察をしましょう。骨が出っ張った部位を観察。おむつを変えるとき、体を拭くとき、姿勢を変えるときに皮膚が赤くなっていないかを見ます。皮膚の赤みは床ずれの危険信号です。予防2、圧迫を少なくしましょう。圧迫を減らすには、寝るときの姿勢の変更や座っているときの圧迫を減らす寝具、体圧分散寝具の使用が大切です。予防3、皮膚を清潔にしましょう。入浴、シャワーによって全身を清潔にしておくことが理想的です。入浴、シャワーが無理な場合には、タオルなどで拭いて皮膚の状態をチェックしましょう。予防4、しっかり食事をとりましょう。栄養状態が悪いと床ずれが発生しやすくなります。また、傷が治るために必要なタンパク質、炭水化物、脂肪、ビタミン、鉄、銅などが不足すると床ずれは治りにくくなります。皮膚が赤くなっているのを発見した場合、高齢者で発熱、転倒して動けない状態や、認知症から皮膚を観察させてくれない場合、イラストで示された対策方法を順に読みます。対策。まずは圧迫を減らすことが大切です。床ずれのできやすい骨が出っ張ったところに柔らかいもの、毛布や敷きパッドなどを敷き、タオルやクッションを使用して向きを変えましょう。身近な相談者であるケアマネジャーやかかりつけ医に相談してアドバイスを受けましょう。次回のテーマはリハビリでの床ずれ予防と対策についてです。内臓脂肪を燃やす会コラボ企画第2回目中火編。おうちでできるメラメラ運動。矢後メディカルフィットネスクラブ健康運動指導士滝口義光さん。運動教室とのコラボレーション企画の第2弾として、今月もお家でも簡単にできる運動を紹介します。内臓脂肪を燃やす会は8月にスタートして、徐々に内容もボリュームアップしてきています。日中のコースには若干の余裕がありますので、参加希望の方は保健福祉課保健係、電話 585-2783 までご連絡ください。滝口義光さんの顔写真と日中コース参加者募集中のキャプションのもとに、運動教室の様子の写真が掲載されています。肩、背中、太ももの裏を鍛えて後ろ姿すっきり。アーム&レッグレイズ。交互に30回くらい動かしましょう。テンポよく繰り返しましょう。1、両手両膝をつきます。2、両腕と左足を伸ばして持ち上げます。横から見て腕と足が一直線になるイメージで持ち上げましょう。3、手足を下ろして四つん這いに戻します。次は反対の腕と足を持ち上げ、繰り返します。それぞれの運動の動きの様子の写真が掲載されています。下腹、ウエストの引き締め、脂肪燃焼に効果あり。スキャプラ、ニーアップ。左右交互に30回くらい動かしましょう。テンポよく繰り返しましょう。1、胸を張り、肩甲骨を寄せた姿勢でスタート。2、息を吐きながら、 片膝を持ち上げ、膝と肘を合わせます。次は反対の膝と肘で繰り返しましょう。それぞれの運動の動きの様子の写真が掲載されています。先月のバージョンアップ版で紹介した運動です。動作を大きくして効果的に脂肪を燃やしましょうのキャプションのもとに、ヤゴメディカルフィットネスクラブ健康運動指導士斉藤和人さんの顔写真が掲載されています。国見の輝き人、国見町で活躍する人を紹介、ボリューム10。佐久間俊夫さん、久子さん、第2。今回は農業実結として知られ、県内の農業分野の賞で最も権威のある第61回県農業賞、農業経営改善部門、を受賞した佐久間俊夫さん、久子さん夫妻にインタビューをしました。佐久間さんは主に桃、リンゴ、あんぽ柿を栽培しています。受賞の感想を教えてください。俊夫さん、自分が受賞できるとは思っていなかったので、とても驚いています。震災後は経営面で大変な時期もありましたが、諦めずにいろいろと工夫しながら前へ進んだ結果だと思います。久子さん、今まで頑張ってきた成果が認められたのかなと思います。子どもたちからも頑張ったねと声をかけてもらいました。農業に対する思いは、俊夫さん、皆さんにおいしいと言ってもらえるものを目指して栽培しています。今後は自然に優しい環境循環型農業へ取り組んでいきたいです。時間がかかることなので、できることから少しずつ継続的に取り組んでいきたいです。久子さん、直売所には毎年楽しみに桃を買いに来てくれる人が多くいます。皆さんからのおいしいねの言葉が聞きたくて一生懸命作っています。今後の抱負について、俊夫さん、畑の面積を増やすことは難しいので、今ある畑でより良いものを皆さんに届けるのが目標です。久子さん、皆さんからのおいしいねの言葉に元気をもらっています。これからも頑張って喜んでもらえるものを作っていきたいです。佐久間俊夫さん、久子さんの顔写真と、太田町長へ受賞報告する佐久間さん夫妻のキャプションのもとに、太田町長と表彰状を手にしたご夫妻が並んだ写真が掲載されています。小さな天才たち、国見幼稚園、年長組。写真、説明。6人の園児の昆虫の工作の写真が掲載されています。掲載作品の児童名を読みます。武田颯太、大越陸人、佐々木響人、斉藤葵、中条啓人、太良沢環奈。写真終わり。歴町散歩、千年の歴史を未来へ、ボリューム40。国見町は千年以上育まれてきた国見の歴史、伝統、文化をこれから100年後に伝えていくため、これらを生かした歴史まちづくりを進めています。このコーナーでは町や地域が行っている取り組みについて毎月お伝えしています。歴史まちづくり推進室、電話 585-2967。厚かし歴史館、電話 585-4520。ロックフェス in 石倉2020を開催。ロックフェス in 石倉2020が9月22日、国登録有形文化財の旧小坂村産業組合石倉、 JA 福島未来小坂支店を会場に行われました。今年で5年目となるこのイベントは、町と郡山女子大学人間生活科学建築デザインコースの共催で行われています。今回は新型コロナウイルス感染症予防の観点から、石蔵の内部は見学のみとし、規模を縮小して開催しました。壁塗り体験や光る泥団子作り、顔石作りなど、去年までとは違った企画でにぎわいを見せ、町内外から約60名が来場しました。町内には現在も約500棟の石蔵が存在しています。皆さんも意外と身近にある国見石、石蔵の活用について考えてみませんか。選んだ石に目をつけて顔にのキャプションのもとに、顔石を見せる女の子の写真とイベントの様子の写真が3枚掲載されています。写真1、壁塗り体験、上手に塗れるかな。写真2、蔵の形の貯金箱にデコレーション。写真3、石蔵のポイントをめぐってビンゴを完成。写真終わり。歴町インフォメーション。令和2年度厚賀市歴史館町民講座が開講。令和2年度厚賀市歴史館町民講座、菊池敏夫先生の研究資料を楽しく読む会の開講式が9月16日厚賀市歴史館で行われました。開講式後には第1回講座が厚賀市歴史館の笠松金次氏を講師として、一の谷合戦と厚賀市盾の戦いをテーマに行われました。全6回開催予定で、第2回は10月21日水曜に開催されます。皆さんの参加をお待ちしております。第2回講座、阿武隈川の舟運。開催日時、10月21日水曜午前10時から午前11時30分。定員15名程度。電話予約制。厚賀市歴史館、電話 585-4520。国見町郷土史研究会、大枝宝部研修会参加者募集。日時、11月15日日曜、午前9時半から正午。参加費無料。事前申し込みは不要。集合場所、国見東部高齢者等活性化センター。午前9時15分までに集合。内容、講演、フィールドワーク。準備物、歩きやすい服装、靴の着用、雨具、飲み物。詳細は後日回覧されるチラシをご覧ください。新型コロナウイルス感染症予防対策を行って開催します。昨年実施した法務会研修、束の目遺跡群をめぐるフィールドワークの様子の写真が2枚掲載されています。
町の話題、希望の光をこの1枚に、希望の花火フォトコンテスト表彰式。希望の花火フォトコンテスト表彰式が9月2日、国見町役場で行われました。町商工会、渡辺勝弘会長や商工会青年部、斉藤仁部長が8月1日に行われた光の祭典での花火の写真を募り、町内外から応募のあった18点の中から、最優秀賞に鈴木亮さん、優秀賞に筑井春也さんと宍戸恭平さんの作品を選びました。入賞作品など7点は、町内各施設で巡回展示しました。受賞おめでとうございますのキャプションのもとに、関係者の方々の集合写真が掲載されています。JA 福島未来から支援要請。桃仙交細菌病に関する要望書。 JA 福島未来和又誠一組合長は9月2日、町内でも大きな被害が出ている桃仙港細菌病に対する薬剤経費の負担などの支援を盛り込んだ桃仙港細菌病に関する緊急要望書を太田町長へ提出しました。要望書を受け取った太田町長は、被害状況は現場に足を運んで痛感しています。速やかに要望を踏まえ対応します、と述べました。和又組合長から要望書を受け取る太田町長の様子の写真が掲載されています。交流を通して地域づくりの活性化へ。県北地域おこし協力隊移住者交流会。福島県が主催する県北地域おこし協力隊移住者交流会が9月9日、地域おこし協力隊や地域づくり活動を行う移住者など約45名が参加して、観月台文化センターで行われました。参加者は互いの活動紹介や地域づくり活動事例発表のほか、国見町地域おこし協力隊の活動拠点を見学、今後の活動の充実につながるきっかけをつかみました。上神田健太さん、国見町の地域づくり活動事例発表の様子の写真が掲載されています。みんなで楽しく遊ぼうね。生き生き子育てクラブ。今年度の生き生き子育てクラブの活動が7月からスタートしました。第3回目の活動が9月9日、6組の親子が参加し、町地域子育て支援センター、藤田保育所で行われました。今回は親子でおじいちゃんやおばあちゃんにプレゼントする写真立てを制作。子供たちは飾り付けや絵を描いてオリジナルの作品を完成させました。お母さんと一緒に写真立て制作中のキャプションのもとに、親子で作品を作る様子の写真が掲載されています。福島県の魅力を発信、福島フェスタ in 道の駅国見厚かしの里。福島県が主催し、23自治体団体が出展して、県産品や観光の魅力を発信する、福島フェスタ in 道の駅国見厚かしの里が、9月12日、13日に行われました。新型コロナウイルス感染症防止対策として、各ブースにビニールカーテンの設置や、定期的な消毒などの対策を徹底した上で開催。町ブースでは特産の桃や観光の PR をしました。町ブースで生産者の渋谷のりみちさんが桃を PR する様子の写真が掲載されています。収穫の喜びを子どもたちに。国見農業ビジネス訓練所収穫体験。トウモロコシの収穫体験会が9月13日、国見農業ビジネス訓練所で行われ、小学生以下の子どもたち22名が参加しました。子どもたちは訓練所職員から収穫方法などを聞いた後、畑で大きく育ったトウモロコシを一生懸命自分の手で収穫。早速皮を剥いて自分の取ったトウモロコシを笑顔で確認する姿も見られました。早くお家で食べたいなぁのキャプションのもとに、トウモロコシを袋に入れる親子の様子の写真が掲載されています。オンラインで深める絆。国見ジュニア応援団が池田町の子どもたちと交流。国見ジュニア応援団は、友好交流協定を締結している岐阜県池田町の池田町ジュニアリーダーズクラブと毎年お互いに訪問して交流を深めています。今年度は新型コロナウイルス感染症の影響で訪問ができないため、9月13日にズームを使用してお互いの町について発表するなどの交流をしました。子どもたちは今後もオンラインで交流を深めていきます。自分たちで調べた町の魅力を発信のキャプションのもとに、 オンラインで交流する様子の写真が掲載されています。選挙を身近に感じて、本物の投票箱を使って生徒会役員選挙。より選挙を身近に感じてもらおうと、9月17日に行われた県北中学校生徒会役員選挙では、実際の選挙で使用する投票箱を使って投票が行われました。生徒たちは投票箱を前に真剣な表情で投票。また、選挙管理委員の生徒は、本物の選挙事務従事者バッジをつけて仕事に取り組み、生徒たちが選挙について考えるきっかけとなりました。選挙って大事だねのキャプションのもとに、投票箱に投票する生徒の様子の写真が掲載されています。自分の限界に挑戦。国見小学校陸上記録会。国見小学校6年生の校内陸上記録会が9月16日に行われ、100メートル走やボール投げ、走り幅跳びなどの種目で日頃の練習の成果を発揮しました。子どもたちは同級生や保護者からの熱い声援を受けながら自分の記録更新へ挑戦。最後の男女混合リレーではクラスで一致団結した姿を見せてくれました。自己ベスト目指してのキャプションのもとに児童の走り幅跳びの様子を捉えた写真が掲載されています。思いやりの心を大切に中学生へ人権啓発グッズを贈呈。人権擁護委員は多くの皆さんに人権について考え、理解を深めてもらうことを目的に、毎年人権啓発キャンペーンを実施しています。今年度の人権啓発キャンペーン事業の一環として、人権擁護委員が9月18日、県北中学校の生徒へ人権啓発グッズ、リーフレット、クリアファイルを贈呈しました。みんなで人権について考えようのキャプションのもとに、関係者の方々の集合写真が掲載されています。保健だより、保健福祉課保健係、電話 585-2783、E メール、hoken@tonwn.kunimi.fukushima.jp ガラスバッジを回収します。回収日は10月30日金曜日です。10月26日頃に返信用封筒を送付しますのでご確認ください。回収はガラスバッジのみです。学校などでの回収は行いません。保健福祉課まで届くよう、郵送または持参してください。測定結果や結果報告の送付などが遅れる場合がありますので、回収日までの提出にご協力ください。食育シリーズ。町では、食生活改善推進員の皆さんと栄養士が、国見幼稚園の子どもたちを対象に食育教室を開催しています。9月は次の内容で実施しました。食育教室の様子の写真が3枚掲載されています。写真1、朝ごはんの大切さについて、年長組。写真2、旬の食べ物について知ろう、年中組。写真3、旬の食べ物について知ろう、年少組。写真終わり。食育シリーズプラス。2月8日に行われた親子味噌作り体験教室で作った味噌が半年間熟成させて完成。参加者から写真と感想が届きました。子どもたちからは、とても美味しかったので、今度は自分で味噌汁を作ってみたい。味噌汁は自分で作ってみたが、甘みがあり、薄味でも美味しかった。家族からも好評だった。など、保護者からも、 市販の味噌より柔らかく、きゅうりにつけやすかった。味は甘みがあり、こんなにおいしい味噌は初めて、と喜んで食べてくれた。野菜嫌いの子供たちも喜んで食べてくれた、との声が寄せられました。自分たちで作ったものを食べる様子の写真が5枚掲載されています。名前、作ったものの順に読みます。写真1、津田義人くん、味噌おにぎり、もろきゅう、豚肉とピーマンの味噌炒め。写真2、高橋優くん、こうたくん、味噌汁、味噌カンプラ。写真3、畑陸斗くん、もろきゅう。写真4、高橋レオくん、豚肉のもやし味噌炒め。写真5、佐藤大地くん、味噌汁。写真終わり。国見町子育て世代包括支援センター、桃サポインフォメーション。ニコニコ相談会、実施日12月23日水曜日、時間午前10時から午前11時、会場子育て支援センター藤田保育所内、対象者国見町在住の妊婦、国見町在住の乳児及び保護者、持ち物、母子健康手帳、お子さんの飲み物、申し込み、前日までに保健福祉課保健係、または藤田保育所、電話 585-2374 へ連絡。乳児健診、実施日12月24日木曜日、受付時間午後1時15分から午後1時45分。会場、関越大文化センター第1話室。対象者、3ヶ月児、令和2年8月生まれ。9ヶ月児、令和2年2月生まれ。持ち物、母子健康手帳、おむつなど。内容、医師の診察、身体測定、腸乳、離乳、予防接種などについて。1歳6ヶ月児検診、実施日12月3日木曜日、受付時間午後1時15分から午後1時30分、会場関越大文化センター第1話室、対象者平成31年3月1日から令和元年5月31日生まれ、持ち物母子健康手帳、内容医師の診察、歯磨き指導など。桃サポ相談ルーム。役場の1階にあります。妊娠生活や赤ちゃんの育児のことなど、気軽にお話しできるお部屋です。助産師、保健師、栄養士とお話しできます。保健福祉課保健係にお声掛けください。健康キッズ。8月18日に実施した3歳6ヶ月検診で虫歯が1本もなかったお子さんたちです。星の翼ちゃん、中野春人ちゃん、高橋修斗ちゃん、佐久間ひろちゃん、坂井結菜ちゃん、5人の健康キッズの顔写真が掲載されています。
町の情報ボックス。お知らせ。行政相談週間。行政相談とは、行政、国、県、町への苦情や意見、要望を受け付け、行政機関とは異なる立場から、その解決や実現を促進するとともに、行政の制度や運営の改善に生かす仕組みです。10月19日月曜から25日日曜は、全国一斉の行政相談週間となっています。国、県、町の仕事に関する意見や要望などがあれば、行政相談委員に気軽に電話でご相談ください。国見町の行政相談委員、羽田久さんです。電話 585-4740。問い合わせ、総務課庶務係、電話 585-2112。令和3年国見町成人式を開催します。期日、 令和3年1月10日日曜。日程、受付午後0時30分、式典午後1時30分。会場、観月台文化センターホール。該当者、平成12年4月2日から平成13年4月1日までに生まれた町内在住者。町外在住者で出席を希望される方は、障害学習課、障害学習係に申し込みください。ただし、新型コロナウイルス感染症対応として、次の点に留意の上、慎重な判断をお願いします。1、発熱などの症状がある方は、帰省や移動を控えてください。2、帰省先の家庭の中に、高齢者や既往症の方がいる場合や、感染リスクが高い場所に帰省直近に行った方は、慎重な判断をお願いします。3、新しい生活様式の徹底をお願いします。3密を極力避けた生活、感染防止対策、手指消毒やマスク着用、大声を避ける、十分な換気などの徹底。大人数での会食は感染リスクが高いことに注意して避ける。接触確認アプリココアなどをインストールする。4、感染拡大地域から帰省する方は、式の2週間前までの不要不急の外出の自粛や、式の1週間前までに町へ帰省し、健康状態や行動記録をお願いします。内容、式典では成人証書と記念品の贈呈があります。式典後には記念写真撮影を行う予定です。詳しくは12月上旬に該当者宛に送付される案内状をご覧ください。新成人名簿。8月31日現在、国見町に住所を有している方、町外在住者で出席の申し込みをしている方。村上博俊、佐藤空人、佐藤亮太、吉田真修、小池達成、坂本陽太、佐々木光也、渡辺拓也、佐藤レオン、山田隼人、下山正人、渡辺優太、佐藤夏、菊池亮、佐藤淳也、服部祐希、佐久間敦樹、寺内直人、後藤俊也、吉田北斗、大津博樹、斉藤翔、伊藤誠、佐藤優斗、内村俊、佐藤亮、中村大輔、斉藤啓太、佐藤道也、佐藤春樹、阿部博、渡辺博隆、伊佐子優斗、吉田京吾、国分武人。男性35人。久保田千鶴、小室優香、松田桜、三沢由里、佐藤ノア、佐藤彩香、阿部ひとみ、古山よし子、佐藤美穂、奥村七海、須藤玲奈、稲村静樹、佐久間瀬奈、よもぎだかな、佐藤ともみ、松浦亜美、菊池雅子、斉藤奈緒、赤坂きらら、ししどこころ、宗像玲奈、佐藤ゆきね、遠藤桃子、菊池沙織、三浦沙、菅野夏美、津田茜、古田真希、小早川春菜、松浦葵、村上明日香、中野めぐみ、菊池明美、半沢彩奈、田島亜美、佐藤ゆずき、村上真央、渡辺由紀。女性38人。合計73人。問い合わせ、障害学習課、障害学習係、電話 585-2676。令和3年度、国見幼稚園藤田保育所申し込み。町では令和3年度の国見幼稚園藤田保育所の入園入所時を募集します。希望される方は次の入園入所案内をご覧いただき、各施設ごとの内容や申し込み方法などを確認して申し込みください。問い合わせ幼児教育課、電話 585-2119。 国見幼稚園と藤田保育所の募集内容が示されています。順に読みます。国見幼稚園、対象年齢3歳児から5歳児、平成27年4月2日から平成30年4月1日生まれ。 対象地区、町内全地区。開園日及び時間、月曜日から金曜日、午前8時10分から午後1時30分。祝日、年末年始を除く、夏、冬、春休みあり、預かり保育あり、別途申し込み用。保育料、幼稚園保育料無償、諸経費別途。預かり保育料、上限月額11,300円まで無償。申し込み期間、11月2日月曜から11月11日水曜、土日祝日を除く。申し込み問い合わせ、幼児教育課、電話 585-2119、国見幼稚園、電話 585-2882。藤田保育所、対象年齢、0歳児から2歳児、ただし生後9週目以降の乳幼児、対象地区、町内全地区、開所日及び時間、月曜日から土曜日、午前7時30分から午後6時30分、祝日、年末年始を除く、延長保育あり、別途申し込み用。保育料、町民税額により月額0円から3万5千円、給食費含む、延長保育料、別途。申し込み期間、11月2日月曜から11月11日水曜、土日祝日を除く。申し込み問い合わせ、幼児教育課、電話 585-2119、藤田保育所、電話 585-2374。戸籍窓口延長。木曜日、祝日などは除く、は税務住民課戸籍係窓口業務を午後7時まで延長しています。交付できる証明書等、住民票、戸籍証明書、印鑑登録証明書の交付、印鑑登録、戸籍の届け出、マイナンバーカードの申請交付。問い合わせ、税務住民課戸籍係、電話 585-2115。 農業委員会。11月の農業委員会定例総会は次の通りです。傍聴においでください。日時、11月17日火曜午後1時30分から。場所、役場2階大会議室。問い合わせ、農業委員会事務局、電話 585-2890。 11月の各種相談会。心配事相談。日時、11月12日木曜、11月26日木曜、午前9時から正午。場所、観月台文化センター第2和室。相談員、民生児童委員ほか。障害者相談。日時、11月17日火曜、午前10時から午後4時。場所、観月台文化センター第2和室。相談員、NPO 法人響きの会。国見町結婚世話焼き人月例相談会。日時、11月22日日曜、午前10時から午後2時。場所、観月台文化センター第2研修室。秘密は厳守、相談無料です。問い合わせ、保健福祉課社会福祉係、電話 585-2793。 暮らしの情報。募集。再就職のための離職者訓練受講者募集。ポリテクセンター福島では離職者訓練を行います。内容、 NC 技術課、12月2日水曜から令和3年6月30日水曜。住宅内装計画課、12月2日水曜から令和3年5月31日月曜。無料、テキスト代、作業服などは個人負担。申し込み期間、10月8日木曜から11月9日月曜。申し込み方法など詳しい内容は問い合わせください。問い合わせ、ポリテクセンター福島、電話 534-3644。 お知らせ。不正経由の撲滅強化に協力を。県では10月を不正経由撲滅強化月間と定め、関係団体と協力して不正経由の排除に取り組んでいます。経由に課税される経由引取税を脱税する目的などで、経由に灯油や重油を混ぜるなどして製造される燃料、いわゆる不正経由が正常な経由と偽って販売使用されている事例があります。不正経由を作らない、売らない、買わない、使わない。不正経由の防止撲滅には県民の皆さんの協力と情報提供が欠かせません。不正経由の情報提供について、福島県税務課または最寄りの地方振興局県税部まで連絡ください。問い合わせ、福島県総務部税務課、電話 521-7205、 県北地方振興局県税部、電話 521-2699。 法定相続情報証明制度が便利でお得です。全国の登記所法務局では、法定相続人が誰であるのかを登記官が証明する法定相続情報証明制度を取り扱っています。この制度を利用することで、各種相続手続きで戸籍謄本を何度も出し直す必要がなくなります。手数料も無料で、複数ある相続手続きが同時に進められるなど、便利でお得な制度ですので、ぜひ活用ください。詳しくは法務局ホームページまたは問い合わせください。相続手続きで必要となる書類は各機関で異なりますので、提出先の各機関へ確認してください。問い合わせ、福島地方法務局不動産登記部門、電話 534-2045。 あなたの大切な遺言書を守ります。今年の7月10日から遺言の利用を促進し、相続をめぐる紛争を防止することを目的として、法務局で実質証書遺言書を預かる制度が始まりました。実質証書遺言書は、辞書さえできれば遺言者本人のみで作成でき、手軽で自由度の高いものですが、遺言書の紛失、防失、相続人による隠匿や改ざんなどの恐れがありました。そこで法務局が実質証書遺言書を適正に保管管理することで、利点を損なわずにこれらの不安を解消できます。また遺言書の把握も容易となりますので、ぜひ活用ください。詳しくは法務局ホームページまたは問い合わせください。問い合わせ、福島地方法務局供託課、電話 534-1971。 忘れていませんか？自賠責。交通事故による死者数は年々減少傾向にあるものの、令和元年の事故発生件数は約38万件、死傷者数は約46万人と、誰もが交通事故の被害者にも加害者にもなる可能性がある極めて深刻な状況です。自賠責保険共済未加入での運行は法令違反です。自賠責保険共済は、すべての車、バイク1台ごとに加入が義務付けられていて、交通事故被害者を救済する基本的な対人賠償の確保と、万一交通事故加害者になってしまった場合の経済的負担を補う制度です。自賠責保険共済なしで運行するのは法令違反ですので注意ください。四輪車ももちろんですが、特に車検制度のない 250cc 以下のバイク、原動機付き自転車、軽二輪自動車は有効期限切れ、掛け忘れに気をつけてください。問い合わせ、国土交通省東北運輸局福島運輸支局輸送監査部門、電話 546-0345。 戸籍の窓口、8月21日から9月20日受付分、当町窓口で受付した方で、 町内に住所を有する方を掲載しています。誕生おめでとう。佐藤翔馬ちゃん、サントスケビン・アントニー・アディゲさん、ユリエさん、和野、宮川一華ちゃん、健一郎さん、アスカさん、宮東、佐藤かなたちゃん、アスカさん、ゆうなさん、駅前、鈴木かのんちゃん、まさやさん、ともえさん、大阪。お悔やみ申し上げます。後藤勲さん、73歳、高木、菊池三好さん、78歳、石茂田西、佐藤照さん、92歳、北部、渡辺七郎さん、97歳、町東、一条豊子さん、91歳、宮町北、武田秀子さん、82歳、大町北、山木守さん、95歳、山崎北、武田久江さん、52歳、第3、佐藤信さん、95歳、第8、佐藤清子さん、88歳、石茂田東。掲載を希望されない方は、届出の際にお申し出ください。人口と世帯。令和2年8月31日現在。住民基本台帳人口。人口8870人。前月比マイナス4人。男4269人。前月比プラス1人。女4601人。前月比マイナス5人。世帯3429世帯。前月比プラス2世帯。今月の納期。納期限11月2日月曜。町県民税普通徴収第3期。国民健康保険税普通徴収第4期。後期高齢者医療保険料普通徴収第3期。介護保険料普通徴収第4期。マイナンバーカード申請交付休日臨時窓口。9月からマイナポイント事業も本格的にスタートし、多くの方がマイナンバーカードを申請しています。この機会にぜひマイナンバーカードを作りましょう。マイナンバー関連業務以外の業務、各種証明書の発行、住民移動届などは行いません。マイナポイントの申し込みにかかる支援は行いません。日時、10月25日日曜、11月29日日曜、12月13日日曜、1月31日日曜、2月28日日曜、3月28日日曜、午前9時から午後4時。受付場所、税務住民課戸籍係、緑の窓口1番。問い合わせ、税務住民課戸籍係、電話 585-2115。広報国見に掲載された写真を希望する方は、総務課文書広報係、電話 585-2113 まで連絡ください。
障害学習通信。国見町教育委員会障害学習課、観月台文化センター。電話 585-2676。ファックス 585-2707。e メール shogai@kunimi.fukushima.jp ホームページ https://www.town.kunimi.fukushima.jp/site/kangetsudai/。 リュッケ時間第19話、新しい生活様式の中で。新しい生活様式に少しずつ慣れてきましたが、いつまで続くのかという不安もあります。 リュッケの国デンマークやフィンランドの人々も同様に困難な日々を過ごしています。ただ北欧の人たちはこのような状況とうまく付き合うために意識して取り入れていることがあります。それは何かに没頭することです。感染症対策でそれどころではない状況でも頑張って没頭する時間を捻出するといいます。編み物、読書、散歩。没頭するものは人それぞれです。このような時間の持ち方は安心や活力を生み出すヒントになるかもしれません。文、柴田千佳子、国見町出身の保育研究者、仙台大学准教授。フィンランドの友人から届いた一枚、何枚も編んで病院に寄付するそう、のキャプションのもとに、手編みの手袋を捉えた写真が掲載されています。観月台文化センター常設展示、石原コレクション作品紹介、ボリューム21、題名、少女像、作家、ジル・サックシック、紙、鉛筆、角 260×205mm、少女像の絵の写真が掲載されています。三学級合同学習、町長講話、国見町の歩みについて学ぼう。厚かし学級、成人学級、女性教室合同の三学級学習、町長講話が8月19日、観月台文化センターで行われました。太田久雄町長は、国見町の暮らし、安全安心、教育、健康福祉、まちづくり、東日本大震災や自然災害への対応など、町としてのこれまでの取り組みを振り返りました。また、新型コロナウイルス感染症対策については、感染防止と経済回復を両立させながら、交流連携を図ることが大切であることなどの現状や将来の展望について語りました。会場で国見町の歩みについて説明する太田町長の写真と、講話を聞く学級生の様子の写真が掲載されています。三学級合同学習、古関裕二と内山金子&古関メロディー。古関裕二の魅力に迫る。厚かし学級、成人学級、女性教室合同の三学級学習、古関裕二と内山金子&古関メロディーが9月15日、観月台文化センターで行われました。地元の古関裕二研究家の斉藤秀隆氏と、ピアノ伴奏の相原節子氏を講師に迎え、学級生は、朝ドラエールではわからない裕二と妻金子の馴れ初めや偉大な作曲家になるまでを知ることができました。また、多くの作曲の中から福島にちなんだ曲などを手拍子をしながら聴きました。古関裕二作曲、白鳥翔吾作詞の国見音頭、婦人会とみんなで踊り、フィナーレを迎えました。古関メロディーの魅力は、のキャプションのもとに、会場の様子の写真が掲載されています。国見っ子わんぱく広場。体を使って楽しく遊ぼう。第4回国見っ子わんぱく広場が9月12日、町レクレーション協会、鈴木道夫会長の皆さんを講師に迎え、体を目いっぱい動かす遊びに取り組みました。平均台を渡ったり、新聞紙を丸めて的に当てたり、いろいろな体の動きを楽しく体験しました。素早く動ける子も、なかなかうまくいかない子も、それぞれのグループの中で励まし合って楽しく活動しました。みんなで楽しくレクリエーションのキャプションのもとに、平均台を渡る子どもたちの様子の写真が掲載されています。子ども司書活動、新たな取り組みがスタート。国見小学校1年生から3年生を対象とした子ども移動図書館が9月9日、10日、15日に国見小学校で行われました。 2学期からの新たな取り組みとして、子ども司書が移動図書館に参加し、貸し出し処理や本を借りに来る児童のサポート、本の整理などを行いました。また、どんな本を選んでよいか迷っている児童に寄り添い、アドバイスをする姿も。子ども司書は、今後も町の読書リーダーとして積極的に活動に取り組みます。町のリーダーとして活躍のキャプションのもとに、貸し出し処理をする小学生の様子の写真が掲載されています。少年仲間づくり教室、絵手紙教室。家族に絵手紙を送ろう。アスナロ絵手紙の会の皆さんを講師に迎え、少年仲間づくり教室の第3回活動が8月22日、関越大文化センターで行われました。教室生は季節の野菜や花、好きなイラストなどの題材を手元に置き、講師のアドバイスを受けながら思い思いの絵を描きました。みんなで相談しながら楽しく取り組み、綺麗な絵手紙を完成させようと一生懸命に制作していました。絵の具で色をつけた後は、家族や離れて住んでいる祖父母に宛てたメッセージを添え、心温まるオリジナルの絵手紙が完成。最後は全員でポストに投函しました。一生懸命仕上げました。それぞれ思いを込めてポストに投函のキャプションのもとに、絵手紙教室の様子の写真が2枚掲載されています。私のおすすめの一冊、5、県北中学校講師、宮下淳。頭がいい人はなぜ方眼ノートを使うのか。図解版。高橋正文著、刊期出版。この本によれば、頭が良くなるノートとは、見るからにすっきり美しい、使うペンは3色以内、余白が十分ある、などだそうです。県北中1年生2年生の社会科の授業では、ノートを3分割し、学習課題、矢印、事実、矢印、解釈、矢印、要約、矢印、まとめの流れでノートを取る方法を次の図のように実践しています。この本は、学生のノート作りだけでなく、大人の行動にも活用できるようです。小中高大学生も大人の方もぜひこの本を手に取ってみて実践してみてはいかがでしょうか。図、説明、まとめの流れ図を番号をつけて矢印に沿って順に読みます。1、学習課題、目当て。2、事実の欄、学習内容、主に板書の内容。3、解釈の欄、気づいた点、分かった点、疑問点。4、要約の欄、前後関係、理由、根拠。結論、分かりやすく言うと、自分なりにまとめると。5、まとめ、3行以内で書く、3つのポイント。図、終わり。宮下淳さんの顔写真が掲載されています。次回は県北中学校3年生文化委員長の中条鈴音さんです。
後書き。今月は市川由紀乃さんのミニライブについて特集しました。久しぶりのステージに心を込めて立ち、観客を魅了し、町の PR 動画撮影中にはファンから声をかけられると笑顔で対応する市川さん。温かい人柄に私自身も元気づけられる取材でした。これからもぜひ応援大使として町を元気にしていただけたらと思います。括弧 HS 閉じ。国見町ラジオ課桃丹 FM。毎週金曜日10時から10時55分オンエア。福島 FM81.8MHz。kunimi@fmf.co.jp。久しぶりのラジオ課課長、古賀です。 9月29日にまた国見町に新たなスポットが誕生しましたね。東北自動車道国見サービスエリア下り線がオープン。広くきれいになっただけでなく、なんといってもおいしい食事が楽しめるフードコートが誕生。ここだけで食べられるメニュー満載。どれを食べていいのやら。そして注目は蛇口から桃ジュース。夢のような装置が備え付けられました。国見町ならではの味がドバドバ。かっこ喜ぶ、とじ。お土産も充実。ここでしか買えないものもあります。シミ店の復活など話題も豊富。まもなく上り線もオープン。ラジオでもレポートする予定です。今後もお楽しみに。蛇口から桃ジュースが出る大きな桃の形をしたサーバーの写真が掲載されています。